クロウラジオ始まりました。フクロウラジオです。先週前回ですね、エヴァンゲリオンのテレビ版と絵や真心君の話をしていますが、引き続きその話をしたいと思います。前回に引き続き塚越、大熊、米次、神田、この4人で、番組続けていきたいというふうに思います。前回はですね、本当にごくかいつまんで、自意識の話っていう観点からですね、エヴァンゲリオンの説明をしました。ちょっと大学で学生さんとかにはですね、いわゆる三田宗介の理想の時代、虚構の時代、不可能性の時代っていう話を僕大学でするんですけど、その時にですね、虚構の時代のこう行き着く果てっていうところでエヴァンゲリオンの話をよくしたりするんですけれども、とにかくエヴァンゲリオンいろんな風に、皆さんが解釈をしている作品で、とても面白い作品になっているんですけれども、とりあえずの抽出、論点抽出したんですけれども、もうちょっと多様な視点があるんじゃないかということで、バトンタッチで大熊くんに聞きたいんですけど、いかがでしょうか。
そうですね。なんか前半の話だけだと、もちろんそういう側面もあるとは思うんだけど、庵野さんのやっぱり自意識の中からだけ生まれた作品なのかっていうふうにね、思われてしまう節があるかもしれないんだけど、やっぱ必ずしもそういう問題じゃないと思うんですよ ね。感情の発露とか魂の叫びみたいなことだけで作品が作られてるっていうふうには、到底思えないようなものだし、やっぱり庵野さん自身もその自分の感情をこう作品に吐き出してそれを認めてもらいたいとかっていうような動機とか、ね、やっぱほとんどないような気はするし、で加えて言うんだったらその作品を通じてね、承認欲求を満たしたいだったりとか、そのすごい作品を作って後世に名前を残したいだったりとか、おおよそ一般人とかが考えるようなタイプの動機から作られた作品じゃないだろうなっていうふうには一つ言えるとは思うんですよね。じゃあどういう動機から作られたのかっていうふうなところで言うと、これを語るのはすごい難しいんだけど、俺自身も想像で語るしかできないから、でもやっぱり一つはね、やっぱり自分自身を解体するっていうようなことがあると思うんだよ。でこれだけ言うと唐突すぎてわからないかもしれないけど、庵野さんって決してね、その自己肯定感が強い人じゃないと思うし、そんな自分がなんか全てのなんていうのかな、作品のファクターをコントロールして自分が納得いく作品をこう組み上げたところで、それで得られる満足感なんてなんかごくわずかだと思う。で本当にしたいのは、そういう自分がこういう風だっていう風に思ってるその存在っていうのをなんかこう内側から解体してくるような、そういうような作品を自分自身の手で作りたいみたいな、それちょっとね、矛盾した要請から作られてるのが、やっぱエヴァンゲリオンの急激上版なんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、ここまで言って、今俺が言ったことって、どれぐらいなんか伝わるんだろう。
うん。米次さんはどうでしょう。
どうでしょう。いや、私もその大熊さんの、捉え方っていうんですかね、は非常に分かるところではあって、やっぱりそのみんなに分かってもらうためにとか、そういう作品じゃないんだとは思うんですね。作品じゃないっていうか、露出の仕方じゃない、創作じゃないっていうふうには思っていて、やっぱり何かその持っているもの、そこにあるものを自分のフィルターっていうか、自分を通して出しているというようなものだと思うので、だからこそ我々がいろんな解釈をしたりとか、エヴァンゲリオンも形を変えて、いろいろと映画にせよアニメにせよ、シリーズパターンがあるんだと思うんですけど、なんかそういうこと自体もなんていうか納得がいくじゃないですけど、本当にそういうものだなと。
すごい、だから、あの映画の中では結構世界の終わりと世界の始まりが、両方書かれてるっていう風に言えると思うんだけど、あそこまでもちろんあのエヴァンゲリオンっていうのはキリスト教ね、前編でも言ってたけど、キリスト教的な世界観が一つレファレンスになって作品組み上げられてるっていうことだけど、あそこまで世界の終わりと世界の始まりっていうものを美しくビジュアライズした作品っていうのは俺は他に知らなくて、あれだけの作品を作るときにやっぱ一人間の頭の中だけで、試行錯誤してもあれだけのものっていうのはやっぱ作れないだろうなっていうふうにも 思ってるんだよね。でそれはまあ庵野さんが天才だったからできたとかそういうことでもないようなやっぱ気がしてて、そういうふうに話を広げるともうどんどんどんどん取り留めがつかなくなっていくんだけど、まあ、一つそういうのはきっかけに話展開したいなっていうふうには思うんだよね。
結構さ、まあ、前編でも言いましたけど、庵野監督ってのはそのアニメオタク出身 でアニメオタクっていうかオタクの定義っていうのは、まあ、簡単に言えば情報で遊ぶ人だから萌えとかっていうのも、まあ、とか今で言うとなんか 何々キャラみたいなものは全部決まっていて、大体アニメにこのキャラこのキャラってのがいるわけじゃないですか。で、あ、こういうツンデレキャラだから何するとかっていうその記号的に遊ぶっていうのを、まあ今もそう定義していいかわからないけど、少なくともあの当時オタクって記号で遊ぶ存在だったので、必ずこういろんなこう要素で遊ぶし、で伏線の回収っていうのもそういうところにあるわけですよね。必ず伏線をいっぱい作って回収して面白いっていうのも、まあ記号的な遊び方じゃないですか。要するに情報で遊ぶっていうことだったりするわけですよ。だけど多分なんかいっぱい頭の中では考えていて、キリスト教の中何々の思想に対応したものを作ったりとかいっぱいあるわけですよ。なんかガフの部屋とか、なんか名前だけ言うけど全くそれが何なの意味かわからないまま、でもそれってそのある程度最初は用意していたんですけど、途中で無理になっちゃったんですよね。途中で無理になって、それは単純に時間が無理だっていうこともあって、でまあ公開延期になっていて、公開延期になるってことは相当珍しいことなんですけれども、こう納得がいかなかったから操作したと。それでもまあ作品として一応できてるようになってますけど、多分こう元々は設定であったものとか回収できていないわけですよ。そういう意味では未完成な作品とも言えなくもないんですが、ただ多分こう作っていて、庵野監督自身、まあ、精神的なかなり危機っていうのは多分作品を見た人は分かりますけど、どう考えても正常な人が作ってる作品じゃないんですよ。だっていきなり首がプシューとかって言って血がプシューって出て、綾波がすごい顔してるのにとっても綺麗な音楽が流れるんですね。でもなんかちょっと違和感はあるような気もするが、なんか美しく感じてしまうっていうのは、そのなんか映像に力があるっていうことだと思うんですよね。でそれはその やばいものを見てるっていう時のすごさっていうもので、まあ、これを言語化するのは非常に難しいんですけれども、まあ、大熊くんが今言ってくれたように、なんかこうただ自分のコントロールする自分がやりたいことをただやったっていうだけだったら、で綺麗に作品を回収していたらもうちょっと綺麗な作品になってるけど、あんな凄みは出ていないっていう感じだと思うんですよね。こうやり込めて、いや突き詰めた挙句ちょっとおかしくなってるっていうところに凄みがあるっていうタイプの作品だと、だからこそ美しいんですよね、ということだと。
前も見ちゃったっていう感じやっぱありますよね、あの作品見ると。
だからさっき魂の叫びって話をしたんですけれども、その魂が納得できるというか心が納得できるっていうのは綺麗な作品で終わるっていうこと、最後はなんていうのかな、ハッピーエンドで終わるみたいなことだと思うんですけれども、圧倒的にハッピーエンドじゃないし、でなんだか意味の分かんないことで世界が閉じていくし、でも、うん、やっぱり後世に語られるだけの作品になっているとは、まあ当時の人たちが見ていてとんでもないものを見たっていう感覚があったし、僕自身はやっぱりその今でもそうですけれども、やっぱり人と生身の人と向き合わなきゃいけないんだっていうメッセージは強かったと思うし、当時もそうだし今でもそうだと思うんですよね。
でも最後の気持ち悪い、あれマジで痺れましたよね。いや、なんだろう、ハッピーエンドじゃないかもしれないですけど、あれどういう思いで皆さんが捉えられて、どういう、まあ、物議を醸したのかちょっと分かんないですけど、あれ最後めっちゃいいですよね。
でもいや、でも今俺、あれが2020年2021年の作品だったら多分ツイッターで一言シンジかわいそすとかって言われて終わりですよみたいな。
でも
シンジ頑張ったのにかわいそすみたいな、シンジあとそれからシンジ終わったみたいな、シンジ首絞めたなんかやっぱりおかしくなっちゃったみたいなで終わると思う。
あれは気持ち悪いっていうことを言わせましたけれども、アスカに、あれ他どんなセリフいけると思います？
なんかもともとなんか
そんなこと考えていいのかな、うん、
なんかでもなんかあったんだっけ、もともと違うセリフ
あったんですか、
変わったとかなんかなかったっけ、ちょっと忘れちったけど、なんかそんなような
あったと思います。なんか、ね、今具体的には思い出せないけど、最初は確か違ったん
です、違う言葉だったんだけど、あれにしたっていうことが、
うん、なんかでもまあ気持ち悪いってネガティブな印象の言葉じゃないですか、なんかポジティブな言葉でも良かったんだと思うんですね、最高とか気持ちいいとか、なんかあの言葉は私あれほんとすごい痺れましたね、なんで気持ち悪いなんだろうって、なんか意味は伝わったと思うんです、多分伝わんないのかな、どんな言葉でも結果なんか一緒だと思うんですよね、見た我々の。でもなんかね、
どうなんだろう、あの後から振り返ってみると、もうあの一言しかないなっていうような、そういう言葉にも感じた。
それ難しいのは、うん、まあ世代的にも僕がこの中で一番年長だけど、僕でも高校に中1とか中2だからやっぱ分かんなかったですよ、全く分からなかった、なんか謎な映像でしかなかったです、正直言うと。だしそのもう世代的にある程度話を聞いた上で見ているから、その新鮮な当時大学生ぐらい25とかもうちょっと25、6だったらどういう感想を持つかは分からないけれども、ただでもその魂の叫びっていう絵や真心を君にを見てる人は実はもうあんまいなくて、でむしろ それ以降もこれ皮肉な話だけど、エヴァンゲリオンって記号的な存在になったじゃないですか。つまり何かあったプチエヴァとかいろんなゲームとかいろんななんかパチンコとか、今でも第三神道教師がなんだ箱根行くととかっていう風にエヴァンゲリオンっていう記号が動いてますよね。で記号ってことだから取り替え可能になっていて、ちゅうわけでこうエヴァで保管されている人たち企業っていっぱいあるわけですよね。でも少なくても真心を君にっていうのは強烈に観客をディスってたし、見てるやつらをディスる作品だったと思うんですよ。でもその意味って20年20数年経ったけれども、誰にどこまで届いたのかなっていうのはちょっと強く思ったりしますね。だからなんか、まあ、結論から言うと新劇場版はあんまり好きになれないのはそういうところなんですけど、
ディスられてたんですか。ごめんなさい、かぶせちゃった。
それは前編でも言いましたけれども、これもその前編でも言った宮田さんと竹熊さんのラジオを聞くと分かるけど、真心君の前 の途中中途半端に終わった作品の初日の舞台挨拶かな、初日のこう映画館の映像、生の人たち実写の人たちの映像を撮って気持ちいいのっていうふうに書いているのは、この映画見て保管されてるんでしょ、アニメ見て気持ちいい保管されてんでしょあんたたちっていうアニメオタクに対する強烈なディスだし、当時のそのなんていうのかな、まあ簡単に言えば現実見ろよって話でしょ、現実に立ち向かえよって話で、だってその後はその後の庵野さんって厳しいよ、だってラブ&ポップ厳しい作品だし、式日もやばいですよ、式日の最後とかって、要するにまあ予算の問題で、それはエヴァの頃みたいな金の書き方はできない しけど、でもなんかこう親子でね、なんか、あんたなんとかでみたいな、泣きながらみたいな、まあ大竹忍なんでお母さん役は、非常に演技は上手ですけれども、なんかそういう嫌なシーンずっと見せられるけど、でもそれがまあ、まあ、人として生きるには必要なんだみたいなね、まあ、意見だったと思うんですけど、少なくとも90年代から2000年ぐらいまでって、そういう作品いっぱい撮っていたなっていうのは、まあ、庵野さん自身のなんか魂の叫びを97年、真心を君にした後に、まあ、それでいったってなって、じゃあ実際その課題に取り組まなきゃって思ったんじゃないですかね、彼個人の。それなんか僕にとって意義深いものだなというふうに思いますけど、もともとね、いろんなこうなんていうのかな、エヴァンゲリオンっていうのはそれこそそのこの後新劇場版っていうのもあるし、それこそこれから公開される新しいバージョンもあって、とにかくいろんなこう展開があるわけですよ。で、まあちょっと禁欲的に今はもう真心を君にまでの話しかしないっていうことなんで、ここで語られることっていうのを中心に言ってるわけだけれども、まあこの先とのつながりっていう点で言うとね、こう彼がそう言っていたものがこう2007年以降新劇場版になるとどう変わっていくんだろうかってこともあるし、逆に言えばまあ変わらない一貫したテーマっていうもの があるのかないのかって話で、まあこの収録する前に話していた時では僕なんかはどっちかっていうと旧劇場版好きだけど新劇場版あんまりっていう、まあ、今言ってた話なんだけど、でも他の3人は割とこうつながりがあるんじゃないのみたいなことも言ってたと思うんですけれどもね。いつも大体僕この番組になると僕いつも少数派なのであれですけれど、いつもつながりあるっていうふうにやっぱり大隈くんとか思うわけでしょ、全体の作品を通して。
まあそうですね、まあ、たまたまその時々の表現の衣装がね、モードが違っただけで、うん、根底にあるものは、うん、同じなんだろうなっていうふうには思うし、まあ、作品が全体でやっぱ生ものみたいな感じですよね。半藤さんが作る作品は全部こうだっていうふうに思っても、ちょっと時間が経つと腐ってしまってたりとか、でまた新しく生まれ変わったりとか、作品全体が生ものって言ってもいいし、まあ、水物って言ってもいいし、そういうふうにして作品作る人は、まあ、そんなに多くはないのかなっていうふうには思うんで、そういう観点でも面白いですよね。難しいですね、ここら辺の話は。
5話9の9っていうのが2012年ぐらいですよね。
そうですね。
それまでは2007年のジョから始まって2年3年ごとぐらいに出ていたんだけども、うん、まあ、7年8年ぐらいはこうね、出なかった、まあ、途中新ゴジラとかもあったわけだけれども、やっぱりでも9見てるとその次作るの難しいんだろうなっていうふうに思うんですよね。結構それこそ時代時代のいろんなこう要素を詰め合わせるのが得意な人で、すごく観客のサービスっていうのもあるなっていうふうにずっと思ってたんですけど、新劇場版は 最終作品っていうのがどうなっちゃうんだろうかっていうのは、嬉しいような怖いようなっていうか、僕なんか怖いなって思っちゃうんですけれどもっていう感じです、ね、
でも本当に、うん、楽しみです。私がそれこそその9ですね、9がもうすぐ公開されるよってなって大学の授業でもエヴァ見始めてっていう感じだったんですよ。なのでまさにその9を見たタイミングで今に会ってあのさんがどんな姿で次をっていう、それを楽しみにできた初めての体験だったので、それに続いての、
うん、
めっちゃ楽しみですね。
ちょっとね、ジョハ Q に関しては僕ちょっと記憶が曖昧になってきて、まあ、ジョハさ、まあ、言ってその旧テレビ版の1話から6、7話ぐらいまでとほぼ同じだから、まあいいとして、ちょっとハー Q とかはもう一回見なきゃいけないなと思うんだけど、でもちょっと宮沢賢治の思想っていうところからスタートしてるんで、僕の謎に戻ると、その宮沢賢治の水溶性とか善逸性っていう考え方っていうのは、そのまあ世界全体が、それこそさ、水溶性っていう言葉、水になるっていうのはエヴァンゲリオン の、 その人類補完計画というところの、みんな一緒にな、 LCL の水になってみんな一緒になるっていう世界観じゃないですか。でエヴァンゲリオン の、 その真心を君にでは、みんな一緒になるのは嫌だって言ったんですよね。それで一人の人間に戻ることを決意したっていう、僕はそこに価値を見てるんだけれども、でも全体で言うと、なんていうのかな、みんな一緒になるっていう世界観、ゼーレってそのカルト宗教はそういうことを考えていて、それと宮沢賢治の思想っていうのは一緒なのかな、違うのかなって思うんですけど、どうなんですかね。
ちょっと私もさ、今それを考えてたことがあるんだけど、いいかしら。あのね、さっき前編で塚越さんがザックバラにエヴァのあらすじを教えてくれたのを聞いて、もう一個思い出したことがあるんだけど、ナルトがジャンプのね、うん、もう最終回で終わっちゃったけど、岸本正史さんが書いたナルトってやつがあれって、なんか最後ナルトたちが戦う最後の最終の敵が何をやろうとしてたかっていうと、人類 全員に暗示をかけてみんなで一つになろうみたいな感じのなんか計画を目論んでたっていう話だったのね、最終回の話が。
で、
なんか、まあ、暁っていうグループのボスの一番強いやつが、なんか月になんか無限つくよみっていう技を施して、うん、月に幻惑させる術を発動させて、なんかその月によって地球上のなんか人間すべてを現実にかけると。でみんなで一つになって、なんかみんながバラバラだからこんなに辛かったり戦争があったり苦しいことがあるんだから、みんなで同じ幻惑にかかってみんなで一つになれば世界は平和になる みたいな主張してた人だったのね。でそれを思い出して、で結局でもナルトたちはそんなのもちろん、あのそんなのダメに決まってるみたいな感じで倒すんだけど、あのでめでたしめでたしってなるわけだけど、あの普通に考えたら多分今の私たちの感覚からするとそれがあのナルトたちみたいに、いやそんなのはね自由の意思に反するとかね、私たちって基本的にはやっぱり自分たちで自由意志があると思って生活してる方が自然だと思うの。みんな自分で物事を選択して自分の道を決めて自分で人生を作ってると思ってるから、うん、こうなんか無理やりそうやってこう平和のためにとか言われて、こう幻惑をかあの術をかけられて操られても、それは自分ではない、自分の人生ではないって思うのが普通だからこそ、あのまあ、そのナルトの話のね解決方法はものすごく自然だと思うの。こう全体を一つにしたら平和になるっていうのに反対するっていうのが、まあそりゃそうだよねとで多分そういう悪役っていっぱいいるんだよ。あの こうやって分けられてるからこそ不幸だし、喧嘩するし戦争が起きるわけだから、みんなで一つになれば平和だっていうのは、あの理屈としてはまあそうとも言える理屈じゃない。でけどあのそれをね、あのなんだろう、その結局それには抗うっていうのが自然なように、じゃあ逆に全員で一つになりましたっていう方に持ってったら、それはサイケデリックな方に振り切ると思うのね。だからじゃあそんな物語を作るかっていうと、多分王道では絶対にそんな風な展開にはしない。こう全員が一つになったことで平和になりましたっていうのはかなり異端な話になると思うんだけれど、だ同時にどうしてそっちの方向に話を持っていかないのかって考えたら、やっぱりあの前編でも話したように、こうディバインとディバイド、分けるっていうのと神秘の神が介入するっていう単語が似てるっていう話につながるんだけど、やっぱり私たちは分けられたことで分裂してこの世界ができたっていうのが起源だっていうのを考えたら、一つになるっていうのは今の私たちとか、そもそも最初の始まりの神を否定することになるから、この世界全体を否定することにもなるっていうような、なんかすごく禁忌な部分の領域を犯してしまうような気がするのね、私の考えでは、うん、だからこう分ける分かつっていうのことの方が自然で、こう一つになるその方が平和だっていう方向っていうのはアナーキーなのかなっていう気がして、
まあ、あの前編で言ったみたいに、そのもともとその一つになるっていうのは共産主義っぽいって言われたりとか、そのアサシー・クラークの幼年期の終わりっていう話に出てくる、テーマだし、そのイデオンっていう作品も最後はみんな一緒になるって話だし、ジャンプ作品で言っても、星演技っていう漫画がありますよね、藤崎龍のとても有名な、アニメも2回ぐらいアニメ化した星演技っていうのもあって、その中に出てくる一番大ボスっていうか敵のダッキーっていうのがいて、そいつは最終的に地球と一緒になっちゃうんですよ。地球の中に入って地球と融合するっていう不思議な敵なんだけど、ひどいことする敵なんだけど、なんか最後そうなっていくっていうあの不思議なことをやっていく存在があると。であとは、エヴァに影響を受けてその後2003年か4年に出てきた公共紙幣エウレカセブンっていう作品、アニメ作品でも、人類補完計画みたいなのがあって、早々にそれは否定されて、なんていうのかな、あのやっぱり生きていくんだみたいな話になっていて、神田さんが指摘するより結構そういうタイプの作品はまあ多いんですよ。その一緒になるっていうこととそれを否定するっていう作品が結構いっぱいあるんですね。ただでも僕はそのシンジ君がその最後一人になるか、ちゃんと分かつリバインするっていう、人間が他者と付き合っていくっていうことに価値があると思うけれども、2021年現在ではむしろその人と違うっ 存在になるってなると、もっともっと対立が深くなっていって、こののっぱらに、世界というのっぱらに一人だけ投げ出されても全然生きていけねえよっていうことにもなってるわけじゃないですか。で、当時の97年っていう時代はそのバブルが弾けて日本はやばくなってくるって言われていたけど、でもやっぱり80年代引きずっていて元気だったっていうか、すごい繁栄を享受していた最後の方の残りが残っていて、なんていうのかな、やっぱりみんな一緒にいたんですよだからギュッとみんなが連帯していたような時代がの記憶があるから、だから一人になるっていうことは大事だったって意味でもあると思うんですね。で、逆に言うとそのジョハ Q とかって見てると、やっぱりその97年の真心を君の頃と全く同じテーマだったら、それはもう違うっていうことだと思うんですよね。だからどっちかっていうと、あ、そうそう、これも言い忘れた、マドカマギカって作品あるじゃないですか、魔法少女マドカマギカ、あれも最後ってその主人公の女の子が人知れず犠牲になることによって、なんかみんなが少しいい人間になるっていう、そういう話じゃないですか。要するに神様になって消えて、でみんなちょっとだけいい人間になって終わるみたいな、そういう話じゃないですか。で、それってエヴァとは全く違う話だけど、それが受けてきてるじゃないですか。だからもしかすると、これはなんか歯、ジョハ Q の歯の時に宮台さんが言ってたような気がするけれども、どっちかというとそのなんていうのかな、ゼーレっぽい世界観っていうんですか、いかに
統一系の、
そういかに、そうそう、いかにうまくみんながこう統一されていく、そのうまいアップデートの仕方、例えば僕で言うと、僕がやっている情報社会で言えば、社会学で言えば、例えば中国の、ああいうアリペイとかさ、そういう点数つけるソフトとかっていう、規律権力 2.0 みたいなのも、みんなが少しずつ良くなればいいじゃんみたいな、そういうことだと思うし、世界全体で言えば断裂はどんどんひどくなっているがゆえに、みんな一緒になってアップデートするっていうことをみんな言ってるじゃないですか。だって民主主義だって基本的にはユナイトするためのものでしょ。で、そういうことを言ってるわけじゃないですか。ってなると、みんな一緒になりたい、一つになりたいと思ってる時代の要請はあるんですよ。それは97年と全く違うけど、個人的にはでもやっぱり僕は97年、まあ、古い人間なんだなって自分で思うんですよね。最近情報社会学やればやるほど、あ、俺やっぱり今の時代で合ってねえなって思うこともあるんですよね。だけども、その宮沢賢治に戻るんだったら、みんなが一緒になるっていうのはどういうみんなの一緒になり方があるんだってっていうことをエヴァに求めたい感じはするとは思います。だからそれができるのかできねえのか怖えなっていう気がしてるんです。だから怖え、最後の作品どういうあれなんの、怖えみたいな気はしてます。
なんかあの宮沢賢治とかに関する水溶性みたいな話を引っ張ってくると、私の場合はこうみんなが分割されて分けられてるそのディバイドの世界で水溶性を実感することがに価値があるっていう風に思っていたのね。だからみんなが一緒にっていうことと、あの水溶性っていうのは、あの なんて言うんだろう、水溶性がいいからみんなが一つになることがいいっていうのはイコールじゃなくて、こうみんな一つじゃない中で水溶性を感じるからこそ、なんか心がグッとくるみたいな感覚で受け止めてる。
本当にみんなが一緒になっちゃったら、それはそれでまずいってことね。
そうそうそうそうそう。
ああ、それはそうだね。
そういう意味で水溶性がいい作用をしているっていうのは、その分け隔てられた世界でだからこそだと思っているのね。うん。
いや、なかなか深いテーマの話になってきてましたね。僕もずっとうーんってなってるけど、どうでしょう。
いや、これはこれでまとまった話なので、単純に聞きに徹してたんですけど、はい、ちょっとまた何回かね、まあ、エヴァの話もこの後、まあ、ジョハ Q って続けて、まあ、新しい新劇場版の話もしていくってことだから、少し同じような感じで話は続けていきたいですね。
やっぱあれですね、週末で、うん、やっぱりその一と善とか個人と他者とか、そのそのね、やっぱり1と0というか、その距離感とか全体とか、まあそういうものがテーマになってるんだなっていうのは よくわかるし、やっぱりエヴァンゲリオンの話をすると、やっぱりすごくゼロ一問題っていうんですかね、すごくそういったものが、テーマが大きく出てきて、それはまあ宮沢賢治の思想にいうところからも近いし、まあ話しがいがありますよね。もう本当政治思想の話でも言ってもユナイトするのがそうじゃないのかっていうけど、じゃあみんなが一緒になるっていう、対立から和解へっていうか融合へって、融合したらどうなのっていう話も今の、あの神田さんの言った話は割とクリティカルな気もするしっていう感じですね。実はもうあの収録、実はもう夜の11時40分回っているんですけれども、まあ明日からねちょっと大変な日々が、なってきますけれども、じゃあ今日はこのくらいにしましょうかね。はい、ということで、まあ2週にわたって話してきまして、エヴァンゲリオンのまああの旧版、テレビ版と旧劇場版の話しました。次回はですね、ジョハ9ですね。あの金曜ロードショーであのジョハ9が、やり、多分この配信されてる やってるだかやるかぐらいの話になってると思うので、ぜひ興味がある人は見ていただいて、もう一回見た人ももう一回見直してですね、それでもう一回、まあ、盛り上がって、このエヴァの波に、最後の最後ですから、この波に乗ってみんなで話して、ね、あのハッシュタグフクロウラジオつけていただいて、ツイッターなどで話していただいてもよろしいかと思いますので、まあ、みんなで議論できればなというふうに思います。ということで、じゃあ今日はこのくらいということで、フクロウラジオでございました。では皆さん、また来週。